経験1、人は絶対的に神のために生きるべきである。もし私たちが決してキリストを全焼の捧げ物として享受したことがないなら、自分がいかに罪深いかを認識することはできません。私たちは福音を聞いて悔い改め、自分が罪深いことを認識しました。しかし私たちがいかに罪深いかは、キリストを全焼の捧げ物として享受するまで知ることはできません。全焼の捧げ物は神を表現し代行するために、神によって創造された人類が神以外の何者のためでもあるべきではなく、神のために絶対的であるべきであることを意味します。しかしながら、私たちは神のために絶対的ではありません。私たちはこれを認識し、キリストを私たちの全焼の捧げ物とする必要があります。私たちはキリストを全焼の捧げ物として享受するとき、初めて自分がいかに罪深いかを認識するでしょう。私たちは自分がいかに罪深いかを認識するなら、私たちの愛が憎しみと同じように罪深いことを知るでしょう。倫理的に人を憎むことは間違っており、人を愛することは正しいのです。私たちは神の目に人を愛することは受け入れられ、人を憎むことは受け入れられないと思うかもしれません。しかし神の目に、私たちは自分自身のために人を憎み、自分自身のために人を愛するのであって、神のためではないのです。この観点から、人を愛することは人を憎むことと同じように罪深いのです。私たちが行うことが自分自身のためであって、神のためでないことは何であれ、それが道徳的であっても不道徳的であっても、良くても悪くても、愛の事柄でも憎しみの事柄でも、神の目に罪深いのです。あなたが自分自身のためにあることを行う限り、それは罪深いのです。神が私たちを創造したのは、私たちが神のためであるためです。神が私たちを創造したのは、私たちが彼の表現、また代行となるためでした。彼は私たちを私たち自身のために創造したのではありません。しかし私たちは神から独立して生きています。私たちは人を憎むとき、神から独立しており、人を愛するとき、やはり神から独立しています。中高生編。あなたは幼いとき、文化や道徳の囲いの中で育てられる必要があります。しかし、中高生くらいになると、徐々に文化から出て、キリストの中に入ることを学び始めるべきです。文化や道徳は、ユダヤ人にとっての律法のような働きをします。それは、キリストが来るまで、あなたを保護する羊の囲いのようなものです。キリストが来るとは、光が来ることであり、キリストが来れば、それは夜間ではなく日中です。キリストが来た日中は、羊たちは羊の囲いから出て、緑の牧場に来て、水や牧草としてのキリストを享受すべきです。中高生、あるいは小学6年生くらいから、あなたは徐々に文化的、あるいは道徳的な基準ではなく、キリストに従って神の標準を生きるべきです。文化的、道徳的な基準に従うと、人を愛することは常に正しいことです。しかし、聖書の観点、あるいは神の観点から物事を見ると、ある愛は人を真にダメにしてしまいます。例えば、ダビデの息子アブサロムがダビデに反逆して殺そうとした時のことを見ます。ダビデの勇者たちが最終的に戦いを制した時、 ダビデはアブサロムのために泣き続け、軍の長ヨアブを慰労しませんでした。この時ヨアブは言いました。今日あなたはすべてのしもべの顔を潰されました。あなたは自分を憎む者を愛し、自分を愛する者を憎まれます。括弧サムエル記下19章5節から6節括弧閉じる。その後ヨアブはこのことも起因して別の反逆に加わり、ダビデの反対者と共に滅びました。ダビデの天然の愛が大混乱をもたらしたのです。この原則はあなたの学校生活においても同じです。あなたが自分の利益のために、自分の栄光のために人を愛することは間違っています。なぜなら、人はまず第一に神のためでなければなりません。神のために生きる人は、自分の愛が自分自身から出ているのか、神から出ているのかを識別するために祈ります。実は、人類社会の大混乱は、人の堕落した憎しみからだけでなく、人の天然の愛からも来ているのです。人が神からのものを愛し、サタンからのものを憎むことができれば、ほとんどの混乱は回避できます。しかし、人は憎むべきものを愛し、愛すべきものを憎んでしまうので、大混乱に陥ってしまうのです。あなたはクリスチャンとして、道徳の最高水準を生きるべきです。この最高水準の道徳は、文化的な道徳の水準よりもはるかに高いです。最高水準の道徳は、まず神のために絶対的であることを要求します。
経験丸に。天から下ってきた全焼の捧げ物の火によって燃え続ける。信者たちは自分の体を生きた犠牲として捧げることによって、キリストの体の中に生きます。ローマ人への手紙第12章1節でパウロは言います。兄弟たちよ、こういうわけで、私は神の慈しみを通してあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる、聖なる生きた犠牲として捧げなさい。それがあなた方の理にかなった奉仕です。体の生活を持つには、私たちの体を死と体の両方に捧げる必要があります。私たちは体のために、私たちの体を主に捧げるべきです。彼の救いにおいて、主は私たちの体を敵サタンの横領の手から解放してくださいました。今や私たちはキリストとの有機的な結合の中で、私たちの解放された体を体の生活のために主に捧げる必要があります。神に対するすべての奉仕は、全焼の捧げ物の祭壇の火に基づいていなければなりません。旧約において、祭司たちは神の御前で香を焚きました。香を焚くことは、人が神に捧げる奉仕を象徴しています。香を焚くために用いられた火は、全焼の捧げ物の祭壇から取ったものでなければなりませんでした。もし、全焼の捧げ物の祭壇の火を持って香を焚かないなら、すなわち、ことびを捧げるなら、その人の奉仕は神に受け入れられず、その人は死の裁きを受けます。この霊章は、私たちの神への奉仕は、全焼の捧げ物の祭壇の火に基づいていなければならないことを示しています。在職青年編。あるオリンピックの金メダリストは、自分の栄光のためという火によって自分を燃やします。また、別の人は自分を信じ、自分をサポートしてくれた人のためという火によって自分を燃やします。前者は人間性の良くない金メダリストであり、後者は人間性の良い金メダリストです。しかし、あなたはクリスチャンとして、どちらの火によっても自分自身を燃やしてはいけません。あなたを燃やす火は、全焼の捧げ物の祭壇の上の火でなければなりません。 あなたは紹介で奉仕するときも、在職生活で奮闘するときも、自分のために燃えて行ってはいけません。世の中の人は皆そのようにしているので、自分も少しくらいそうしてもよいのではないか、と考えてはいけません。神の目から見て、神からの、天からの日だけが正しい日であり、それ以外のすべての日はことびであって、決して神によって受け入れられません。全焼の捧げ物は、あなたの献身とも関係があります。全焼の捧げ物に、天から火が下ってきて、それを焼いたように、あなたが献身するとき、霊的な火はあなたの霊を燃やします。さらにこの火は天然の火とは異なり、決して消えることはありません。それはあなたの天然のものを燃料としておらず、燃え続ける火です。出エジプト記3章2節。すると、エホバの御使いが、イバラヤブの中から、火の炎の中で彼に現れた。彼がよく見ると、イバラヤブがあり、火で燃えていたが、イバラヤブは燃え尽きなかった。FT、火がイバラヤブの中で燃え、それを燃やし尽くさなかったという事実は、モーセではなく、神ご自身が燃えるための燃料であることを示します。あなたがビジネスライフにおいて成功するために、あなたは燃えていなければなりません。しかし、あなたは天然の火によってではなく、天からの火によって燃えていなければなりません。このために、あなたは次のことを行ってください。1. 毎朝、御言葉の中の聖霊の火によって燃やされ、献身を更新する。聖書の言葉の中には、命の養いと命の水の洗いがあるだけでなく、聖霊の火があります。あなたが自分の霊を活用し、御言葉をこするとき、炎が立ち上がり、聖霊はあなたの霊の中で燃えます。そしてあなたは毎朝、再び自分自身を主に捧げるべきです。2. 霊の中で燃え、主に仕えなさい。ローマ12章11節。会社で仕事をすることは、主に仕えることの一部分です。あなたは自分のビジネスライフを主に捧げるべきです。そして、神のために、神の証のために、業務を勤勉に一生懸命遂行するべきです。そうであれば、あなたは聖霊の火によって燃やされて、神の栄光のために仕事をしているので、神は必ずあなたの物質的な必要を豊かに供給してくださり、さらに職場において霊的な力強い証を立ててくださいます。